若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組、働くらす群馬。今週もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。今週のパーソナリティは群馬大学理工学部1年、千木良隆人です。
サブパーソナリティは群馬大学教育学部3年、浦沢美咲です。
この番組は群馬大学がお送りしています。それでは前半は留学生を雇用する群馬の企業をテーマにゲストをお呼びしております。ゲストは増田レンガ株式会社代表取締役、増田真一さんです。増田レンガさんは1902年に開業されました。レンガの販売を始められたのは1917年です。現在は日本だけでなく世界中で使われている窯を製造されています。増田社長、こんばんは。
こんばんは。増田レンガの代表取締役、増田真一でございます。私は、4代目の社長でございます。近く100年目を迎える会社になりますので、何かメモリアルになるような仕事をしようと思って今、検討しております。
100年も続いてるっていう素晴らしいことだと思います。メモリアルなお仕事を期待しております。
とても楽しみですね。では早速いくつか質問をさせていただきます。群馬県で留学生を雇っている企業はあまり多くないようですが、増田レンガさんでは留学生を社員として雇われていると伺いました。現在はどのような留学生が働いているのでしょうか。
イタリアの大学で卒業した留学生経験者が1名働いております。これまでに過去に3人うちの会社で働いてくれております。
3人ですか。
留学生を雇うのはどのような経緯からですか。
石窯を作るときに、日本は石窯の文化ってなかったんですね、うん、かまどの文化はありましたけれども、はい、でやはり作るときにどういった文化があるのだろうかと、使い方はどうなんだろうかと、そういったことを最初は私なりにやってたんですけれども、うん、ある程度の限界を感じまして、これは外国の実際使ってる人の意見を聞かないと物は作れないなと感じまして、そこでイタリアの方に、最初は前橋市役所にいた国際交流員の人にいろいろアドバイスいただいて、でそこから徐々にイタリアの文化を勉強するようになりまして、うん、それであればイタリアの社員さんを一人入れて物を作っていこうということで入れたのが始まりです。
はい、留学生経験者の方がイタリアと日本をつないでより良い商品を作るために働いているんですね。次の質問ですが、留学生経験者の方が会社で働くことによって社内の雰囲気など変わったことはありましたか。
最初に入れるっていう話を社員に持っていった時はやはりみんな、大丈夫なの、イタリア語話せないよ。
そうなります
ね。当然ですよね、はい、私も実は喋れません。でも日本に来る留学生はみんな優秀なんでですね、逆に優秀じゃないと日本に来れないっていうこともあります。それなんで喋れないから外国の方のお手伝いをお願いするっていうのもありじゃないのかなということで来てもらってですね、特に会社の雰囲気が変わったというよりは、まあ、外国の雰囲気が入ってきてかえって良くなってきてますよね。
海外の人が入ってくることで、その自分たちが話せないけれども、その海外の人たちがうまく引っ張ってくれている、そしていい方向に向かっているんじゃないかということが感じることができました。
それでは逆に留学生を雇うという点で配慮されていることなどはありますか。
特にはないんですけれども。
そうなんですね。
やはり一番大事な就労ビザ関係、いろんな手続きですよね、うん、ここら辺はやはりしっかりしていかないといけないんですけれども、いろいろこの就労ビザ手続きやった上で非常に時間がかかるなと。あといろんな、だいたいね、20日から30日かかりますね。
そんなにかかるんですか。
今来てもらってる、社員は 九州大学から留学してたところから就労ビザに切り替えるんですね、
はい、
ですからその就労ビザから留学生のビザから就労ビザに変えるところで、20日その前の、はい社員なんかもやっぱり20日から30日かかってますので、ですからそこまではやはり私どもあの仕事としては雇えないので、あのどっかにいてもらうということがちょっとそこら辺非常に留学生にしてみても、あるいは外国の人にしてみてもちょっと不安な部分というのがね出てくるのかなと思いますね。
役所ももっとスムーズにビザを下ろしてもらえると、あの早く留学経験者の方に働いてもらうことができるようになるってことですよね。
そうですね。で特に設計するところとかですね、知的な部分なんかもあの非常にこれからたくさん留学生の力が必要になってきますので、
はい、
そういった国の制度なんかもあのもっとスピーディーに使いやすい制度に変えてほしいと思いますね。
はい、より働きやすい制度ができてくるともっとよりよく働けますね。それでは、今後その留学生経験者の力を使って次につなげようとしている取り組みや目標などはありますか？
たくさんあるんですけど、まあ、例えば前橋市の中の一つの例で、会社だけでそういったイタリアの文化を共有してるってもったいないんでですね、今前橋市長の OK が出たんで言えるんですけど、前橋の街中で、ピザ窯を置いてですね、大学生、高校生、専門学生、あるいは一般の方、そういったところでサークルを作ってですね、イタリアの文化をまず料理あるいはマネージメント、
はい、
そういったものを勉強しながらですね、お互いにこう交流をしていくと。
料理とかなんか断片的な部分じゃなくて、さっきも言ったような経営とかいろんな部分の視点からイタリアっていうものについて学べるということになるわけですか？
そうですね、あの料理を作るっていうことに対していろんな仕事が皆さん参加できるんですよ、
うん、
ですからね、理工学部出身ですよね、はい、理工学部であれば専門なんですか、
はい、専門電気電子ですね、
電気電子であれば、じゃあそこで制御回路を組んで、
はい、
あの短時間で焼けるものを、はい、あの作りましょうっていう施策をそこで出したっていいわけですよ。
なるほど、いろんな技術も混ぜるっていうことで切るわけです
ね、はい、そうですね。で教育学部であればそこで人前でこういろんな料理を教えるとかっていう、あの、うんうん、教育実習みたいな形をあの子ども相手にやるとかですね、
とっても楽しそうですね、
でそこで留学生の人たちが絡んでもらって、うん、それがイタリアン料理でもいいし中国の料理でもいいし、ブラジルの料理でもいいと思うんですよ。そこのところでうまく交流することで、お互いの文化を確認し合いながら自分たちの持ってる能力をどんどんぶつけ合うと、うん、そういうようなことができる場を前橋市の方で用意していただけるということで今進めております。
とっても素敵な取り組みですね。そのような取り組みがあれば私もぜひ参加してみたいと思います。
それでは前半の最後に増田社長より留学経験者や日本人学生の皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、今の若い方々が、慣れ親しんでる環境、これはもっともっといい環境にしなければいけないので、はい、
うん、
皆さんがちょっとここは直したいな、いいなっていう思うことがあれば、それはどんどんいろんな形をとって、実行できるような知識と経験とネットワークとそういったものを持ってですね、もうこんな世の中だからなんていうそういう諦めではなくて、自分がここに今いるからこう頑張れるんだっていうね、そういういい場を作れる、そういう友達作り、
はい、
あるいは勉強、はい、そういったところを持ちながらですね、地域で活躍できるそういう場を作っていただきたいなというふうに思います。
何かしてもらいたいなっていうそのずっと受け身の考え方じゃなくて、うん、こういうことがしたい、ああいうことがしたいって思った時に、うん、自分の力でこうだ、こう変えていきたい、こう変えていきたいっていうふうに考えていくことが重要っていうことになるわけですね。
そうですね。基本的に皆さんがやりたいこと、僕らの世代でやりたいことって、
はい、
多分違ってると思うんですよ。今ね、僕らの時は、
はい、
あのデートする時は公衆電話探して10円玉いっぱい入れて、はい、電話番号を暗記した世代です、はい、ただ皆さんはね、スマホでこう
今携帯
ボタン一つでできるじゃないですか。
スマホがありますもんね。
こうすると全くその友達付き合いだって、
はい、
電話一つで動作が変わってくるわけですよね、
はい、
それに伴ってアプリなんていう産業は今までなかったですから、
うん、
そういったものがこれからどんどん出てくるわけですよね。その中に乗り遅れるんじゃなくて、はい、自分で市場を作っていけばいいんですよ。そうすると乗り遅れることないですから。
そう、自分が牽引していくっていうふうになれば、
ええ、これみんな誰かが作ったところを後なぜしてるだけですからね。後なぜする人じゃなくて先に作る人になってればいいわけですから。
そうですね、自分もそういうふうに、自分もせっかくあの一応電気電子なんですけど情報の方でも話ができるので、アプリとかの開発とかも頑張ってみたいなと思います。増田社長ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
後半は実際に増田レンガさんで働く留学生経験者ニコーラさんをゲストにお迎えしますのでお楽しみに。増田社長は引き続きよろしくお願いします。
それでは前半の最後はメインパーソナリティのちぎらくんの好きな日本の歌をご紹介できればと思います。お願いします。
はい、バンプオブチキンでスノースマイルです。お聞きください。
それでは後半も働くラス群馬をお聞きください。
若者たちのグローバルでローカルな群馬生活を応援するラジオ番組働くラス群馬、後半もリスナーの皆さんに群馬で働く、群馬で暮らす、そして時には群馬で楽しむための情報をお送りしたいと思います。パーソナリティは前半に引き続き群馬大学理工学部1年千木隆人です。
サブパーソナリティは群馬大学教育学部3年浦沢美咲です。
この番組は群馬大学がお送りしています。後半は群馬で就職した留学生をテーマにゲストをお呼びしております。後半のゲストは前半にも出演いただいた増田レンガ株式会社の増田社長と、もともとはイタリアからの留学生で現在は増田レンガで働いているニコーラ・ストランビーニさんです。増田社長、ニコーラさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ニコーラさん、自己紹介をお願いいたします。
はい、ニコーラ・ストランビーニと申します。私はヴェネツィア大学で日本語と日本文化を専攻してました。でそれから日本に来て東京と福岡で留学して、インターンシップもして、で現在は増田レンガで働いてます。
インターンシップってまた増田レンガとは違う、
また違うところです、
はい、ありがとうございます。
それでは早速ですが、ニコーラさんはどうして増田レンガで働くことになったのでしょうか。
まあそうですね、私はまず東京で1年間留学して、それから3ヶ月、インターンシップして、で2011年から福岡で留学して大学に入ったんですけど、うんうん、去年からまあ就職活動を始めて、でイタリアと日本で仕事を探してて、まあ、イタリアであんまりこう希望するような仕事がなかったので、うん、ちょうどは、まあ、去年の夏探してた時に先輩から声かけられて、で増田レンガの紹介してもらったので、去年の8月ぐらいここに来て、まあ、3日間ぐらい仕事の雰囲気を見て、
うん、
で興味を持ったので結局増田レンガで入社しました。
最初は先輩からの紹介で増田レンガで働くことになったんですね。
はい、
それでは、今はどのようなお仕事をされていらっしゃるのですか。
今はですね、まあ、イタリアの取引先のから、まあ、もの商品を仕入れたり、
うん、
あとは新しい商品を探して、イタリアのいい会社を探して日本に紹介、する仕事をしています。あとはまあ仕入れたものを日本で、まあ会社で作って日本に売ったり、で売ってからのまあサポートメンテナンスをしたり、あるいは石窯を作る会社なので、それでできるピザパンの などの、まあ、イタリアの食文化を日本に紹介したりしています。
うーん、実際に日本で働き始めた印象はいかがですか？
うん、そうですね、まあ、今は入社してからまだ半年も経ってないんですけど、
はい、
まあ、最近少しずつ仕事が落ち着いてきて、まあ、仕事場での雰囲気もいいですし、あとは、仕事が任されて、まあ、自分でこう仕事の流れを調整できるので、それがいいと思います。あとは、まあ、環境としても、まあ、今前橋で働いて前橋に住んでるんですけど、前橋もなんか、まあ、地元に近い雰囲気なので、こう川が流れてて近くにすぐ山があって、なので、まあ、居心地もいいですね。
群馬、うん、イタリアっぽいっていうことになるんですか？
まあ、個人的にはそうですね、なんか地元の感じがしますね。
会社の雰囲気も良くて、でその群馬もそのイタリアにちょっと近いっていうことで、イタリアもぜひ行ってみたいですね。
そうですね。
仕事上でのギャップなどは先ほどもなんか楽しめているっていうことだったんですけれども、日本語を専攻していて技術系の会社に入ったっていうのはちょっとどういうふうに考えですか？
そうですね、まあ、でも、まあ、技術系の会社なんですけど、今私がやってる仕事は、まあ、そうですね、イタリアと連絡を取ってるので、イタリア語を使ったり、 あるいは他の海外の会社と連絡をして英語を使ったり、するので、まあ、メインとしては言語能力を生かせてると思いますね。
うんうん、
あとは、まあ、そうですね、まあ、基本的にはものを作る会社なので、仕事場での技術的な面もありますけど、それは、まあ、これから習うことで、はい、まあ、そうですね、まあ、生活にも役立つようなことなので、あとは、うん、これからどんどんできることが広がっていくと思いますね。まあ、つまり、うん、まあ、入社できたからこのままでもう新しいことは全然いらないということはなくて、もうそうですね、どんどん新しい能力が身につけることができればいいと思いますね。
ニコーラさんがこの会社でギャップを感じているとかじゃなくて、楽しめているというか、進んで自分の仕事を見つけているというところを感じ取ることができました。
それではニコーラさんが感じる日本の企業が留学生に求めていることは何ですか？
そうですね、まあ、私はその九州大学で留学してた時の就職活動の感想なんですけど、その時はまあやっぱり海外と取引のある会社がメインで、うん、やっぱりその国の言葉が喋れる留学生を求めてたような感じがしますね。やっぱりまあ九州はもう東南アジアとの関係が多くて、はい、なので中国語、韓国語、うん、まあ、タイ語など喋れる留学生はメインに求められていたんですね。まあ、うん、だからイタリア語が使える場所はあまりなかったんですね。うん、あとは、まあ、言語能力じゃなくても、基本的には留学生は、まあ、自分から海外に行って海外に住んでるので、まあ、何か自分でやりたいことがあるだろう、あるいは挑戦したいことがあるだろうと企業が思ってると思いますので、みんな、まあ、そうだと思いますね、留学生は。なのでそういうやりたい気持ちも求めてると思いますね。
それでは増田社長は今のニコーラさんのお話を受けていかがでしょうか？
はい、留学してる方々って基本的にみんないろんないい志とかですね、能力お持ちなので、それをね、生かすのにはやはり地域の人とうまく連携するっていうのが一番だと思うんですね。やっぱり初めて会う方って皆さん拒否反応を示しますので、ある人がこの人はいいよって言っていただくと、その輪がどんどん広がっていくので、留学生の方は極力こう地域の人と接触する場を求めて、
うん、
でそこで認めていただいたら自分は何ができるんだっていうことをどんどん強調していただいて、あ、その能力であればこういう人が求めてるからこういうところでご紹介してあげるよとかっていうことが多分起こると思います。そういったことがやはり一番こうなんていうかな、就職活動っていうことの前に、うん、まずそこの人付き合い でそれからいろんな人たちと あのお付き合いで自分の本来のこうやれることを求めていく、あるいは自分でやりたいことなんだけどたまたまこういうチャンスがあってそこに自分で新しい能力を身につけてやる機会が与えられたらそこはもう躊躇せずにゴーですよね、
うん、
一歩踏み込んでいくっていうことも大事かなと思います。
やはり留学生にはチャレンジ精神が求められているんですね。
そうですね。
それではニコーラさん、日本で就職を目指している留学生にぜひ一言メッセージをお願いします。
はい、まあ、私もですね、就職活動してた時にいろんなこう説明会に行ったり、まあ、面接を受けたりしてたんですけど、結局最終的にはマスダレンガに来た時に縁を感じて、たらまあやりたいことができる、納得いく仕事生活ができると思ったので入社したわけですね、はい、なのでその気持ちで就職するっていうのは結構大事だと思いますね。特に留学生は、まあ、母国じゃない海外に住んでるし、あるいはあとはまあその何かがやりたいという気持ちがあると思いますので、はい、ただ、うん、受け入れてくれる会社があるからそれに入ろうっていう思うだけで、その次はもう自分の国じゃないところでやりたくないことをずっと毎日やることになると全然やっていけないと思いますね、
はい、
なので最初の時は、まあ、留学生みんなそういう不安で、まあ、雇ってくれたら、まあ、やっぱり入ろうって思うことはあると思いますね。そのなかなか雇ってくれるところないから、
はい、
でもやっぱりそれだけで入ると長く続かないので、やっぱりそういう縁を感じて入らないとダメだと思いますね、
は
い、う
ん、自分がやりたいと思っていることと向こうがやってほしいと思っていることが一致すると職場でもいい関係が保てる、楽しみながら続けられる仕事をした方がいいということになります、
うん、そうですね、まあ、つまり納得いく感じでの生活仕事ができれば一番いいと思いますね、うん、
ありがとうございます。本日のゲストはマスダレンガ株式会社増田真一さんとニコーラ・ストランビーニさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の最後はニコーラさんの好きな日本の歌をご紹介できればと思います。ニコーラさん、お願いします。
はい、まあ、好きな日本の歌たくさんありますけど、その中の一つは、キロロさんのベストフレンドです。どうぞ。
また来週も働くクラス群馬をお聞きください。さようなら。